いや、だからあれでしょ、
はい、
まあ、まず最初に僕はちょっと、うん、あの走りすぎたところで言うと、はい、セックスレスの問題がありますよね。
そうですね。
セックスレスがゆえにこう夢に行ってしまってるっていう問題に関しては、うんうん、僕らの方からアドバイスするにはあまりにもこうなんて言うんでしょうね、
うん、
ハードルが高い質問ですよ、うん、これは、
まあ、この方の質問的には夢に頼らず現実世界を充実させてフェロモンの出る女性になるには何が必要だと思いますか。
フェロモンが出るに関しては、うん、あの人
杉本彩
違う、あいつ、吉本の芸人の人、
ピンクの電話
だいぶ古い誰やったっけ、ハイヒール桃子じゃなくて
リンゴ、
リンゴじゃなくて忘れた。
なんやねん。なんとか姉さんみたいな。
なんとか姉さんが。
花子姉さん？
違う。花子じゃねえ。
なんとか姉さんみたいな人いるよね。うん、
は、意外言ってたんはこのここ、
うん。
胸の中心をずっと擦ってたらフェロモン出るって言ってたけど。
え？
ずっと擦ってたらレモンの匂いしてくるって。
擦ろうかな。
胸の。
昔あったよ、なんか髪擦ると匂いするやつ。あの原理。
あの人がはその芸人の人言ってたけど、でもフェロモンが出るっつうのは、でもさ、いやこれも俺のイメージやけど、
はいはい、
あのフェロモンってその2種類あるつうか、
うん、
要はその。もうセックスにすごい充実してる女子が出すフェロモンっていうのは、うんうん、はい、その単純にあのエロい雰囲気やと思う、ね、
うん、
でもむしろ欲求不満な方がフェロモンって本当は出るはずやん、動物的には。
あ、確かに、うん、
だからこの人多分ちょっと何かを変えたらめっちゃフェロモン出るんじゃない、
うん、紙一重なんですよ、
うん、
じゃあ夢を見ないように。
まあ、夢は見るんじゃないですか。
あ、その陰微な夢を。
陰微な夢はいいでしょ
う、うん、
見てもいいんじゃないですか、それ自体は。
そこででも満たされちゃうんですよ。そしたらもう性的欲求がなくなってしまっているわけで、現実世界に。
わかった、朝起きてすぐ誘う、うん、
あ、旦那
を。あ、もうその夢を見た後に、
うん、そうそうそう。
あ、それはね、旦那の年齢にもよるけど効果的やで、
うん、
男にはね朝立ちっていうのがありますからね。
そうそうそうそう、
やっぱ朝なんですね、
うん、朝は結構いいと思う。
ただ男の朝立ちはただの現象やから、うん、気分は全く、
うん、関係ない。
うん、もう朝立ちで朝一のおしっこが出にくくてしゃあないわみたいなことぐらいのもんやから、うん、この人のフェロモンっていうのは旦那に向けてやろな、でもきっと。
ですかね、これはね、どうなんでしょうね。
あ、でもまあ、でもそうか、一般的にこう、
うん、
普段的にフェロモンを出すときは旦那も振り向くんじゃねえかみたいなことか。
また裸にエプロンですよね。
てかまあ、夢に頼らず現実世界を充実させてっていうことなので、多分現実世界でその旦那とのセックスレスを、まあ、ある程度解消したいっていう欲もなきにしもあらずなんじゃないですかね、うん、
まあ、あえて、うん、あれですね、劇薬を投与するなら浮気をしたらいいんじゃねえかって思いますけどね。
誰がですか、彼女がですか。
はい、
ああ、まあ、これはかなり
要はあれじゃないですか、うん、あのさっき裸エプロンって言ってたけど、うん、まあ結婚の年月がどのぐらいか分からへんけど、もはや日常になってしまった日常生活にエロを無理やり持ち込んでもそれは多分フェロモンにならへんと思うっていうか、
うんうん、
逆に惹かれると思うんやんか、
うんう
ん、だからそれやったらなんかその人自体のポテンシャルを上げるには、
うん、
さっき言ったそのセックスをしてる人が出す、
うん、
そのエロい感じみたいなことを獲得するには別の人とやる、
うん、なるほどね。
でも本来的なフェロモンっていうのは欲求不満な方が出るから、
うんうん、
きっと。
なるほど。
まあこれってのはね、なんかこうなんつうのティーバッグを履くとかそういう世界でもないような気もするから。
そうです
ね。あ、でもティーバッグ履いたらいいんじゃないですか。
紐パンとかね。
そう、なんか俺 あのたまに、うん、あの僕ユニクロで下着買うんですけど、はいはい、ボクサーパンツ履くんやけど、うんうん、たまにサイズ間違って S サイズ買っちゃう時あるんやけど、もったいないから履くやん、
うん、
そしたらいつもよりちょっとこう
食い込んじゃ
キュッとくるわけ、うん、若干エロいね若干エロい感じがある、
ちっちゃいパンツ、
わ、
うん、
かるわかる、
あ、わかる？分かる、女子もある、
そういうの、
なんかこういつもの感じじゃない感じ、
うん、
要はエロっていうのはやっぱこう非現実やから、うん、ある意味ちょっといつもと違うことしたらいいんじゃない
ですか、うん、なるほどね、
自分的に、
うん、
そしたら必然的にそれを勘違いしていくっていう、
ああなるほどね、じゃあ ぜひねちっちゃいパンツを、
あ、ちっちゃいパンツ履いたらいいと思う、
うん、じゃあちっちゃいパンツか浮気です
げえ似たくなっちゃったけどまあでも浮気はね、まあ夫婦、
まあそうですね、
のあれがありますから何とも言えないですけど、
うん、
ゆりちゃんって結婚願望あるって言ってたよね、
超ある、
前のラジオでも言ってたよね、
うん、超ある、
でもさ、セックスレスになるかもしれない、
うん、でも私昔付き合ってた彼氏セックスレスだったことある、
あ、そうなの、
うん、1年間、
そういう時って女子はどう思うの、
まあ、私は最後しゃあないと思ったけど、
うん、
積極的に触り続けた。
ああ、はいはいはい。
でも彼は無反応だった。
そうだったね。今度みたいな、
はい。
眠いみたいな。
あ、
そうなんだよね。いやでもこれはね、そうなんだよね。男のね、その上がる感じみたいのがね、
うん、
男って。まあ言ったらすごいわがままっていうか、
うん、
要はさ、そういう要 はなんつうの、長く付き合いたい人とは日常みたいなのを築きたい、うん、
はいはい、
その方があのなんつうの、こうなんつったらいいんかな、こう結構難しいんやけど、うん、男ってまあ一概にくくんのもあれやけど、俺の場合は、うん、その恋愛の初期のいろんなことっていうのもさ、
はいはい、
こうなんかこうむずがゆいというか、
あ、わかります、うん、
なんかそのなんていうの、まあ、苦手っていうのか、うん、それを楽しむ余裕がこっちにない自分がちょっと嫌みたいな、で早くすっ飛ばして日常に行きたいみたいなところはちょっとあるんやけど、
うんうん、
でもなんていうの、いざそっちになってしまったら、うんうん、割とその存在にする瞬間とかがある自分が嫌みたいな、
うん、
なんかその辺がすげえわがままやなっていう部分は確かにあるし、うんうん、でいざそうなってしまったら、うん、あ、もうちょっとその最初のドキドキみたいなのを、うん、こうやっぱ味わいたいなとか味わっときたかったなみたいな後悔とかもあったりとかして、男ってそういう意味ではもうなんつうの、すげえ勝手やと思う、
うん、
でこの人セックスレスやから旦那も多分最初はめっちゃ猿みたいにやってたと思うんですよ、この夫婦も、あの、わかんないですけど、でもまあなんかその辺ってがなんかこう非日常やなってどっかで思ってたと思う、はい、男は。でもなんつうの、こうそういうのはこうなんかチャンネルみたいな感じで持っとくのが一番いいなっつうか、
まあね、
そうなんかあの僕あの一昨年かな、あの僕ら毎年映画ランキングを1月やってんねんけど、ブルーバレンタインっていうね、
うんうん、
恋愛映画を1位にすることはめったにないんですけど、うんうん、僕の一昨年ぐらいの第1位なんやけど、うんうんうん、ブルーバレンタインの車の中で夫婦喧嘩するシーンがあるんやけど、うんうん、
あ、
ブルーバレンタインってのはもうちょっともう離婚の危機、うんうん、もう完全それこそセックスレスの夫婦の話なんやけど、すごい男が誘うわけ、うんうんうん、ホテルに、
うんうん、
その時になんかすごい今日初めてデートしたみたいな空気で最初ドライブしてんねんけど、次の瞬間にめっちゃしょうもない理由ですごい積年の気になってたこととかで喧嘩とかするのがあって、でもその時にすげえこれって夫婦のめっちゃリアルやなと思ってて、長いこと付き合うと 初めてデートした記憶もあるし、うん、初めてこの人好きになった記憶もあるし、うん、めちゃくちゃ喧嘩したり、うん、それこそ倦怠期になったり、うん、セックスレスになったりっていう、あらゆるこう、うん、歴史がこの2人の中にあって、はいはい、なんかあのやろうと思えばどの瞬間でもこう引き出せる、うん、
確かに
ね、のよね、その二人の関係って、うんうんうん、初めてデートした時みたいなドキドキ感とかも、うん、まあ、あのそれっぽいっていう意味では、うん、そういうのを演出すればできるし、うん、でもそれとそのちょっと一個の歯車が狂った瞬間の喧嘩っていうのは初めてのデートの時よりもだいぶディープになったりとかして、
うん
うん、すごい崖を、
うん
う
ん、
ずーっと長い崖をこうすごいドライブしてる感じに見えたの。でもなんか夫婦とかってそういう感じやなと思って、なんかそれはそのもうあらゆるコミュニケーションがそうやなっていうか、もうほんの30秒前まで超ラブラブな話してたのに今めちゃくちゃ殴りかからんばかりの喧嘩してるみたいなことになるのが、まあ長いことやる夫婦かなっていう感じもするんで、
うん、
まあだからそういう意味じゃ、なんていうか、その2人の世界の中で、まあその演出、ちっちゃいパンツ履いてみたりとかはあるかもしれへんけど、まあでもね、人生はね長いしね、
長いですね、
まあわかんないっすけど、まあおのおのに別のときめきもあるやろうし、うんね、そうだからこう夫婦のこと、夫婦だけ二人の関係だけでやるっていうのは結構難しいと思いますね。
まあね、難しいですよね、うん、
もう旦那も日々ときめいてて、自分も日々ときめいててみたいな、
うん、
お互いこうなんかこう個人でいる別の時間があって、
うん、
今いる時間は逆に考えると結構短いよっていう風に考えればセックスとかもするんじゃないかなと思いますけど、どうですか、
どうですか。
まあね、
今年最後のメールの、
そうですね、
かなりディープな、
ね、セックスしとき
ねえ、そうですね、
だからそれこそゆりちゃんが最初途中で言ってたあの、うん、触り続けるみたいなことをすればいいんじゃないですかね。
ね、まあそれで、
まああの旦那が、うん、あのその ED とか、
うん、
そういう別の問題がなければ
ですね。そうですね。まあちょっと頑張っていただいて。
Keep trying
ね。
いいですね。
Keep trying。
スイカップなんだ
よ。スイカップなんで、まあスイカップを武器にするっていうのもね。
いやでもここはむずいのよな。
でもスイカップの人と結婚してるからスイカップ好きなんじゃないですか。
まあそれはある。
スイカップを見慣れれば見慣れればよ。
見慣れ。なるほどね。そうなのよね。
まあただのスイカに見えてきちゃうみたいなね。
ただの乳でかい女みたいなね。
いやだからそれがただのでかい乳に見えるか、すげえグラマーに見えるかっていうのは男子の。あの脳みその状況によって違うからな、
う
ん、なんとも乳がでかいからといって必ず、
ね、乳がでかいからってね、いいことないから垂れるばっかりだから本当に、
まあ、ちょっと答えになってるかどうか分かんないですけど、
まあ、まあ頑張っていただいてちょっとちょんちょん触ってみたりとか ね、
そうですね、
いろいろちっちゃいパンツ履いてみたりとか、
まあ、でもセックスレス3年は問題ですよ。
うん、
この人が何歳か分かんないですけど、うん、3年空いたらダメじゃないですかね。
ダメですかね。でも結構いますよね。
まあね、結婚しちゃうとね、
うん、そう
しちゃうとまだ伸び
ちゃう人は、割と私の周りでもいますけど、
ね、うん、逆に男が生きにくくなってるよね、
うんうん、まあそれもあると思いますね、多分ね。
でもそれはまた初々しい感じでまた、
うん
うん、とは思います
けど、はい、
ジャス
ありがとうございます、
はい、
まあ、東京在住のスイカップさんですが、まあ、答えになったか分かりませんがちょっと頑張っていただいて、
この引き続きもぐらぐり、ね、
そうですね、このぐらいの感じで、うん、申し訳ない、はい、まあ、僕らも酔っ払ってるんでねなんともあれですけど、はい、あのまたよかった、懲りずにね、
ありがとうございます、
はい、
はい、
ではスイッカップさんにも一応書差し上げます、はい、ありがとうございました。
なぜか拍手
なんか拍手しちゃった、はい、
じゃあ
ちょっと、まあ、じゃあゆりちゃん
のね、ゆりちゃんの2014年の、
はい、
大ニュース、私の大ニュース、
それをぜひ、
でも上げれば切れないんすけど、まあ、モグラグのこの メールの王将に出てる以上漏らした話はちょっ
とそれはね必須
まあね、
まあ、今年一番の漏らした話なんですけど、うん、ある撮影があり、うん、私はその日撮られる側だったんですね、
はい、
で朝結構早い時間にスタジオ入りしなくちゃいけなくて、
うん、
でメイクもしなきゃいけないと、
うん、
で青山だったんですけど、うん、まあ、決められた時間にここに来いと言われ、うん、スタジオ入りする時に朝早かったんで朝ごはんも取ってないと、
うんうんうん、
で終わる時間を考えると昼間を食べる時間もないと、
うん、
じゃあちょっととりあえずコンビニで一食食べとこうと思って、うん、はい、青山のファミマですよ、
うん、
ファミマで一食食べたんですよ、
うん、
でその前にちょっとお腹に変調をきたしてて、うん、
きたきた、
よくきたすよね、
うん、でこれはまずいと思って、うん、トイレに行こうかなと思ったんですけど、うん、時間がなくて、うん、混んでて、うん、とりあえずそのコンビニに行った瞬間に、うん、出てしまい、
ピッと
ピッと
ピッと出ちゃった。
後ろバックサイド
後ろバックサイド、
うん、プリッとね、
で
今まではね、うん、かつては前の方が多かったんですけど、はい、
でそれでですよ、私その
え何し
ようとりあえず
あとあれやんな、コンビニでっていうの多いよ、ね、
多いよ、
でとりあえずご飯を食べながら、
うん、なんか出し切った、
プリッとして、うん、考えて、うん、トイレに行ったんですよ、
うん、
でこのあと私食べていかないとやばいと思って、うん、行って、
うん、
で
何写真出てきたん
やけ
ど、
ね、
怖い怖い怖い怖い
え、家族写真
後ろってなったらより怖い、
でスタジオ行ったんですよ、
はいはいはい、
でもパンツはちょっと変えれないけど洗っとかなやばいと思って、うん、パンツを洗いセンサーでブワーってなるドライヤーでパンツを乾かしてスタジオに行ってからの撮った写真がこれなんです。
いやなんかああなるほどね、なるほどね、あよかった、いや
びっくりした、私もね証拠写真みたいな
感じ
の
こ
と思って、それはもうちょっとおかしくないと、
いや俺もいや俺も一瞬そう思ったけど、今ゆりちゃんが出してきた写真は超キメキメのキメキメの写真、
そうそう、キメキメのねモデル
やけど、実はこのパンツっていう、
そう、
この時のパンツはうんこのついたパンツでしたっていう、
っていう風に見たらこの笑顔なんなん、
ニコやかに笑ってるし、でスッピンの前の写真も撮られてるんですよ、メイクする前の写真、うん、もう半笑いですよね。
ちょっとでもねこの顔具合悪そう。
あーこれはだいぶあれやな、
調子悪そうな感じの顔してる、
出てんねんやけどなみたいな感じのやつやな、なんかもう、
まあ
うんこ出しちゃったな顔ですよ、ね、
な顔ですよ、
ね、うん、いやゆりちゃんね、いやありがたいですよ、うん、本当にね、モグラグのこのメールの応書って1コーナーでね、
はい、
身を削ってますから、
ただねあなたまだ若いんだから
、確かに、
ね、嫁に前なんだから
も、まあ
でも漏らした話といえばうちのおかんも最近漏らしてて、
あなたのおかんはね
それもね、もううちのおかんって思ったことをすぐ口にするんですよ、
うん、
何にでも何でもかんでもすぐ思ったことを口にして、で私が出かけるときにおかんがあって何のうんこ出ちゃった70過ぎのおばあが
ごめん
えっつって
一緒に洗濯機
いやでも私は その漏らした瞬間はすごい平静を保とうと思ったの、
うん、あそうなんだ。
なんならこのまま笑顔でさ、うん、スタジオに行こうと思ってたの。
えうんこついたまんま、お尻にもついたまんま。
ついたまんま。でも、うん、ちょっとコンビニで一服した時に、うん、我に返ってさすがにこれはあかん、
ちょっとおいにいもね、
そうおいにいもあるし、う
ん、
おいにあるし
あるかもしれないし、うん、なんならこのまま撮影だと、
うん、
で、まあ、メイクで1時間以上座らなきゃいけないって思ったら、うん、とりあえずトイレ行っとこうと思って、
ね、ちょっと洗っといた方がいい、
ね、そう、その一服してる時は、
はい、
澄ました顔して一服してるけどうんこプリってなってたから
プリッと出ちゃってるってことやんな。
そう
そうじゃなく深いそうやけど、
だから誰もあの青山の高級住宅街でうんち漏らしてるのは、うん、多分古今東西私だけだな。
ねその瞬間にね、
そうで「おはようございます、よろしくお願いします」って言った後に「久、う、木、ん、さん今日早くて大丈夫ですか?」みたいな、「ゆりちゃん大丈夫?」みたいな、うん、あ大丈夫ですみたいな、じゃあお茶飲んでちょっと待っててください、うん、みたいな、でもまあ、ここだからうんち漏らしてとか言えるけど、うん、なんなら初対面の人に、うん、いや大丈夫です、うんち漏らしてきたんでみたいな感
じだ
し、確かにね、そうやな、時間大丈夫とかじゃないもんな、もうそれに大丈夫じゃないもんな。
そうだね、うん、
でびっしょびしょのパンツのまま。
そう確かにね、あれだけじゃ乾かないから、ね、
こうでは乾かへんよ、うん、乾かない、あれハンドタオルっていうものですから ね、 ね、
そうそうそう、
びしょびしょのパンツのまま、
パンツドライじゃないからな、うん、あれ、うん、
で、あのレスメイクしてスタジオ入ってよろしくお願いしますみたいな時に、
うん、もうすでにメイクはされてるねんけど、
そうでたまたまカメラマンが私の大学の先輩だったの、
はいはい、
でえゆりちゃん僕の後輩なの、
うん、
すごいねみたいな、ちょっともうちょっと頑張ろっかみたいな、うん、撮影もうちょっと頑張ろうみたいな、うんで、うんみたいな、トイレとか大丈夫みたいな、ちょっと長くなるけど大丈夫みたいな、まあなんなら一発浮きでかましてきたんでみたいな、
もうそうなったら大丈夫だ、落ち着いてた、
落ち着いたけど、
うん、まさかバレてなかった、
いやバレてはないと思う、さすがに結構パンツも固く絞ったし、
ね、うん、大丈夫だったあのこうズボンとかには、
ああのワンピースだった、あだけど、そうまあね、あのタイツがちょっと、
ああ、
うん、大丈夫かなみたいなのあったけど、そうその日に限って薄いパンツ、なんかレースみたいなパンツ返すから、
ジュルンで出ちゃう
から、
ね、
そう
外にね、
そう、
やっちゃった、2014年年の瀬だね、
漏らし
たね、お漏らし話ですよ。
いやーというわけで
2014年締めくくりメールの王将でございましたが、ま
あ、ある意味、はい、ある意味締めっぽい話になっちゃいましたけども、
いろんな意味で、
はい、まあ、こんな感じでね、
はいはい、
お届けしておりますメールの肛門、
いや違いますね、王将、
ああ王将、王将、
でございます、
すちこのメールの王将ですけども、はい、ですね、ちょっとここでお知らせが
来ましたね、
このメールの王将はですね、
はい、
あと2回で終わります、
そうなんです、皆様
というわけでございまして、はい、何でしょう、いろんなものが濡れるね、
そうですね、
このラジオでしたけども、
はい、まあ、本当にね、いろんな方にメール送っていただいて、
そうですね、
ね、
でまあ今んとこ寄付のさんだけが15章達してますけど、あのこっからあとラスト2回、
そうですね、
まあちょっとあのまあどんだけ助けになるか分かりませんけど、はい、トリプルポイントキャンペーンっていうのをね、やろうと思いまして、
お、
まあ、回転木馬さんとかは多分ね、まあ、あの次回
そうです、ね、また集計して、
集計して、はい、かつて の、 あの王将ポイントをね、
はい、ちょっと整理してね、
整理して出そうと思ってますけど、うん、はい、あの次から3王将ずつで10王将になると T シャツですけど、
はい、
あの10王将に至らなくても、
うん、
はい、何かしらをプレゼント差し上げたいなと思いつつ、
ね、
はい、で でもメールコーナーはね、はい、ちょっとね別の形で続けようかなという、うん、思ってるっていうか、うん、あれなんですよ、そのモグラグラジオ自体としては、
うん、
例えばアートコアに対する感想は、ね
うん、
アートコアにアートコア対談にメールをしてくれてもいいし、あのその月のアートトピックの感想はアートトピックにメールを寄せていただいてもいいかなという感じで、うんはい、その各番組にメールが行くような形になればいいかなと思いながら、ね
はい、
まあちょっとねまあ、僕と土子でどんぐらいやってきましたか、2年
ぐらいですか
ちょいですか ね,
そうですね
やってきたんです、まあ、一度ね、
はい
まあ今年の3月にジャスティン・グラディンっていう、
うん、
カナダのパンクスの展示した時も、
はい、
ダイ・ヤングっていうね
ダイ・ヤング、
うん、盛り上がってるうちに終わるっていうのがパンク魂としては一番かっこいいというところもありまして、
はい、
一度今年来年の
2月
終了しようかなと思っておりますが、はい、まあもしかしたらね、
うん
たまに復活するかもしれませんけども、
そうですね、
このメールの応募っていうフォーマットがすごい気に入ってるっていう声があれば、
うん、
メールの応募はやり続けますけども、はい、まあモグラグラジオとしてはあと2回で、
そうですね、
終了しようかなと、
はい、
まあゆりちゃんのね、
はい、
うんこ漏らした話の後に、
まあこんな話も
なんですけど、
本当しみったれて。
しみたれてんじゃねえよって話ですけども、はい、本当にいやでもしみたれてこうぜっていうことで、
そうですね、はい
はい、まあそういうわけになっておりますんで、まあ一応あと1月と2月の2回しかありませんけども、うんはい、一応土子の方からちょっといつものやつを、
はい、はい、皆さんではですね、メールの応募ではメールを皆さんのメールを募集しております。ラジオネームをつけまして懸命にメールの応募と書いてください。はい、宛先は info@mograg.com こちらまでお送りください。
はい、
まあこうやってテーマ決めてる時もありますけどね、うん、もういつでも随時受け付けておりますので、
うん、
お好きな内容を書いていただいてですねお送りください。
はい
はい
はい、
はい、ということで、まあ逆に言うと、
はい、
ラスト2回、
うん、
こうメールの書好きな人ぜひね、
ぜひ
盛り上げていただきたいという、そう
ですね、今まで出してくださった方もね、
そうですね、
はい
はい、だから何でしょうね、これを聞いて、
はい、
おそうなのみたいなことでは、まあ、あらゆる形メールにおいてね、
そうですね、
いろんな意思表明をしていただけたら、はい、
ラストスパートかけるチャンスでもありますよね、
いいかなと思いますんで、はい、
はい、トリプルポイントはいつやりますか？
もう次から。
あ、次からもう2週にわたって、あ、2週っていうか2回わたって。
年明け、うん、年明けはまた何かしらね、盛り上げていきたいなと思ってますけども。はい、というわけでございます。まあね、はい、ゆりちゃんもね、
はい、
あと2回ですけど、どっかのタイミングで。
チャンス。
また。
また漏らしてもらって。
チャンス。また漏らした話を。漏らした話を引き
下げ
て。
チャンス
下げて。
かぶってもうたよ、ね、
ちょっと息急いじゃって
時間が時間だからね、
ね、まあ、数が限られてますけれども、まあ、引き続き、
はい、
メールの応募どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メールの応募でした。
ありがとうございました。
ゲストはゆりちゃんでした。
ゆりちゃんでした。
漏らさないで。
イエーイ、ファッククリスマス。エンディングです。
はい、というわけでございまして、ね、年も迫ってまいりましたですけども、2014年、もうモグラグラジオも この回入れて、あと年内はあとアートトピックだけですからね。
じゃあマガラさんにしっかり締めてもらいます、
う
ん、
そう、ラストがマガラのアートトピックって感じなんですけど、まあ、モグラグの方もね、まあ、年内いろいろ終了仕掛けつつありますけども、まだまだお知らせすることがありますんで、太田さんの方からインフォメーションの方よろしくお願いします。
はい、ラストは 2KZ デリケートゾーンの、ゴッツクロージングが今日行われて、はい、明日で、明日21日日曜日でラストになります。
はい、
浜田荒香と河村康介さんの展覧会になってます。
はい、ということで結構作品もね、小作品中心に売れてきてますからね、これ。
そうですね、
かなり新作バンバン出してくれてますので、
そうそうそうそう、
まだ来てないっていう人は明日ぜひ駆け込んでください。
そうですね、まあ今月 の、 あのアーティストインタビューでも DKZ の3人喋ってた時もエンディングの方で3人言ってましたけど、来年は海外とかでもねやる感じなんで、
これからどんどんね、
そうです、
出ていきますね。
もう言っちゃなんですけど、手前味噌ですけど、モグラグの今回の展示めちゃくちゃ作品安いですからね、これ
もうこれっきりって言いましたよね。
これっきりですよ、この値段で買えるのはマジで。まあグッズもねまだまだ、まあ全体的に数は少ないんですけど、まだもうちょっとだけ何点かあのグッズも展開が残ってますんで、そちらもぜひお楽しみください、はい、というわけと、これでまあ年内はモグラグは終了で、でまあ例年通り毎回そうなんですけど、1月と2月はまああの寒いので、モグラグはクローズと、
はい、お休みです
いうわけなんですけど、まあ、その後もちょっとね来年はメンテナンスというかね、
まあ、また追ってお連絡します、うん、いろいろ
ちょっとしばらくモグラグ東京国分寺のモグラグガレージの方はちょっとしばらくお休みするかもしれませんが、代わりに京都出町柳のモグラグの方はですね、
はい、
年内は
もう最後にビッグイベントが、
そうですね、今年最後の飾る展示がですね、セグザイル、坂本翔太くんと大倉未来くんと池田紀明くんの、
はい、
フルネームギリ覚えてたわ、3人のねあのユニットであり、まあセグザイルのサックスファイルっていう、まあ、ポッドキャスト番組もあって、
そうですね、番組ですね、
そうで、ポッドキャストの番組月に1回この人ら配信してるんですけど、その番組内でこの年末の展示をちょっとリスナーの人からどう何やったらいいかとかを募ってます、
募集してましたね、
この半年ぐらいですかね、夏ぐらいからそういうのちょっとやったやつの集大成が、年末京都の出町柳モムラグ他であります。タイトルが僕言います、
はい、
セグザイルのまず俺が楽しまなくっちゃ、笑って走ろうスターライト2014エクスプロージョンかっこフェス祭り2っていう
長い
イベントがですね、今回あの通常は、モムラグって月曜日から日曜日までなんですけど、
はい、
この最後の展示に限りちょっと変則的に、12月26日金曜日から12月28日の日曜日まで、オープンが13時から、クローズ21時で京都出町柳のモムラグであります。
スペシャルな3日間ですね。
そうなんですよね、これなんか内容が、まあ、いろいろあってワークショップとかトークショーとか、あとポッドキャスト配信とか展示とかいろいろあるんですけど、ちょっと詳細はねウェブの方でまた見れるようにはしてきますけど、
はい、
でその12月28日っていうのがモムラグ全体としても今年最後の日なんですけど、
はい、
その日にですねまたこのセグザイルの3人がスペシャルイベントをやります、タイトルがセグザイルロックフェスこっちは逆に短いよねでこれがですね出町柳モムラグから、まあ、歩いて 7,8 分のとこにある。
そんなに近かったでしたっけ。
そんぐらいじゃない、橋渡ってすぐやもん、
うん
うん、ソクラテスっていうライブハウスがあってそこでやります、こちらのオープンが18時でスタートが19時ってなってまして、でチケットが1500円プラスワンドリンク、前売り券特典ありなんですね。前売り買ったらなんかもらえるんじゃないですか、
特典欲しいよね、
うん、で出演が伝説のラップグループキンキキッキそして札幌の歌姫コルネリ、そして何でしょうこれ、湿った犬ですかね。
ああ、
僕は分かんないですけど、
セグザイルの中でチャーシュー大倉未来くんが紹介してましたよね。
あ、マジですか。あ、じゃあこの人もこの人かもしれないです。あとベートルズ、あとドットド、
あ、ドットド出るんです
か。うん、あと池田くんがソロで出ますね。
おお、すごい、
うん、まあ、詳細はウェブで見れると思いますので、セグザイルもしくはモムラグの方をチェックしていただいてね、
はい、
まあ、この時は僕らもモグラグチームも
京都におります。
京都にいますんで、まあ、この会期中、まあ、モムラグでなんかいろんなワークショップとかで遊んで夜は村屋で飲むみたいな、
はい、
で最終日はソクラテスでみんなワイワイするって感じで、まあ、2014年からモムラグ始まってますから、
はい、
初の何でしょう年の瀬を迎えるわけですけど、まあ、イベントで締めれるっていうのはかなり モムラグっぽいんじゃないですかこれ。
そうですね、
ある意味、うん、
大きいイベントで始まって、大きいイベントで今年を締めくくるということですね、
うん、そうですね、まあこれはぜひ京都にたまたまいるぞという人はね、ぜひ来ていただきたいなと思います、
はい、
で年明けはちなみにモムラグの方は1月19日から、
はい、
おたふくのエンターの、
お見応えありますね。そ
う、もう健太くん、まあエンターこと健太くんが一発目っていうのはめでたいかなと思うね、うん、いろんな意
味で、おたふく
そう、でもまあ一応このモムラグの方もまあ京都の冬もなかなか寒いんで、1月19に始まりますけど、2月はちょっと途中ぐらいから2週間ほどクローズさせてもらいますんで、まあ、この辺の細かい詳細などはまあモムラグのサイトをチェックしていただいて、ぜひモムラグどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでモグラグラジオも年明けは恒例のスペシャル企画が目白押しになっておりますので、モグラグ、モムラグ、モグラグラジオともどもね、2015年もどうぞよろしくということで、
よろしくお願いします。
モグラグラジオボリューム253でした。
ありがとうございました。